安岡正弘、人間学講話、論語の活学。論語を見ると、我々が日常遭遇する現象や問題が、ことごとく原理的に説明されている。こんなことにまで触れていたか、こんな問題まで出ていたかと驚くばかりである。例えば、理人編に、利益によって行えば、恨み多しとある。これは今日も同じことで、人々は皆、利を追って暮らしているが、利を求めてかえって利を失い、利によって誤られて、際限もなく恨みを作っている。それは、利とは何であるかということを知らないからである。利のもとは義。利は義の罠なり。左伝という。したがって本当に利を得ようとすれば、いかにすることが義かという根本に立ち返らなければならない。これは千古変わらぬ事実であり、法則である。ここに気がついて初めて、論語が生きた学問となる。1. 論語の人間像。第一章。孔子を生んだ時代層。三聖人輩出の時代。今回は論語を用いて、といっても、開館第一ページから講義をするのではなくて、論語を通じて、孔子を中心にその代表的な弟子、およびその時代に活躍した人々の、いわゆる人物群像とも言うべきものを探ってみようという次第です。我々は論語を通じて、孔子という人に賛辞、目をいろいろの面に放っていきますと、本当に限りない環境を抱かされるのでありますが、そもそもその時代からして、人しお興味の深いものがある。それは世界の人類文化の延源をなすと言われる偉人が、たまたま東西時を同じうして、あるいは相前後して現れておるということであります。まずヨーロッパではソクラテス。ご承知のように、ヨーロッパ文明の延源をなすものはギリシャでありますが、そのギリシャの中でも後世に最も大きな影響を与えた人は、なんといってもこのソクラテスであります。そうして、東してインドにおいては言うまでもなく、釈迦。さらに東して、シナに参りまして、孔子。この三人が、相前後して出たわけであります。釈迦、孔子、ソクラテスを、世界の三大聖人という。またこの三大聖人にクリストを加えて、至聖と呼んでおりますが、四人の中ではクリストが最も後で、一番の先輩は釈迦、少し遅れて孔子が出ております。しかし、釈迦と孔子とではいくらも違わない。わずかに釈迦の方が12、ないし15上のお兄さんである。ソクラテスの方は孔子の晩年に生まれておりますから、少し開きがある。年代で言いますと、孔子は紀元前552年から、479年というのが通説であります。いずれにしても、釈迦、孔子、ソクラテスの三人の偉人が、紀元前5、6世紀の頃に相前後して世に出たということは、すこぶる印象的であります。紀元前5、6世紀といえば、ユダヤ民族がエジプトとバビロンとの間に挟まって、惨憺たる苦労をしておった頃で、ちょうど今の、アラブとイスラエルの争いを思わせるものがあった。シナでは周王朝の時代で、その周室の王権が内部的な大敗と外部からの攻撃とによって、ようやく衰退に向かっておった。周王朝ははじめ、三聖、先聖地方から発し、平王の時代に故郷の地を去って、黄河の流域に至り、東南に進んで名高い洛陽に都を移した。これを、周室の東遷と申しますが、それは、 紀元前770年頃のことである。それから、前440年までの間を春秋時代といい、春秋の後を戦国時代という。だから孔子は春秋の終わりに生きたわけです。